ただいま2時余り証拠いただきました。ホテルとお話があったときに、しばらく考え込みましてですね、後継者に出さなかったんですが、なんとかということでございますので、お役に立てばなと思って、こういったお話を進めてまいります。上手方が教材にできた要因ということで、私の体験談を踏まえながら、朝日村での教材をどのように作っていただけるのかな、参考になればと思っております。はじめになんですが、歴史を変えた男っていうのはいっぱいいると思うんですが、特に、宮本遺跡でも出ている火炎の地ですね、あれを着目させたのは、芸術は爆発だと言った岡本太郎さんなんですね。遺跡関係者はいっぱいいたはずですね、各大学にも学芸員もいっぱいいたはずなのに、あの良さを誰も認めていないんですね。それはその画家である岡本太郎さんが、これはすごいものだということを言った、その一言でだんだんだんだん考えていた。それから翡翠がやっぱり専門家が日本に取れたと言ったのではないんですね。相馬行文という方が、いや、新潟県にあるよと言ったのがことのきっかけで、古墳から出る翡翠はほとんど全部新潟県産であるということが分かったというようなことで、案外日本の文化教育も五臓天覧方式といいましょうか、向き習いで人が言わないと誰もやらないという傾向があるのかなと思います。塩沢さんについても同じなんですね。今説明しますけど、そういうのを探してみるとですね、大多くの塩沢さんという古文書当時が出るにもかかわらず、塩沢さんって言って通るんですね。で、私がその、なんでこんなにこだわったかというとですね、小学校5年生の時に初めて汽車に乗って柴田へ行ったんです。私、中条出身です。それも小学校出身なんで、自分の部落が、柴田の図書館に塩塚って書いてあったのを非常にびっくりしたんですね。で、周りの人に聞いてもほとんど、それな、塩塚だけいいんだがね、なんて程度でほとんど取り合わない。これは困ったなと思いまして、もう本当に私、しつこいでしょうかね、まあ、学者から言えば飯だっていうかもしれませんが、だいぶこだわりましてですね。それからずっと調べてきています。で、先ほどもお話がありましたように、ようやく建設9年度に中条町、自分が住む町のことなんでということで、名乗りを上げました。それが公文書になった大正です、建設9年10月のことです。まあ、そのようなことで、岡本太郎さんや相馬行文さんに、イラクはないんだけど、一人の人間でも何かを言うと変わらないという実感を私持っていましたので、新潟県の歴史の見直しなんて、大それたことを取り組んできたわけです。約40年近くなるでしょうかね。それらについてのお話を進めていきたいなと思っております。うん、で、新潟県には、特に中条町には、3つの幻があるんですね。今の一つは、月皿の木という大和朝廷が、ヌタルの木や岩船の木を作った時よりも11年遅れて、月皿の木を作ってるんですね。これも、ほとんど学者は言いません。月皿っていうことを文書に出てくるのは、ほとんどあります。それを、なんとか、中条町、追地にあるということを訴え続けているわけです。今、村上が運営しても7市町村もですか、小雪で月皿の木っていうのを言っていただきますけど、あれは、地名学会の大将の長谷川さんが、郷土の地域おこしの団体名としては、2つ目じゃないかということで言ったらしいのがとても思ったんで、長谷川さん自身も、証拠があって、つけたらもいいって言ったのではないということは、言っていますし、経営の方でも、これは愛称なんだと、地域おこしの愛称として使っているんですけど、お答えをこう出していますので、つけたらもいいを何とか、ここだということを突き止めたいと思っているわけです。 それは塩下とは同じですね。もう一つは塩の下ということです。私が取り組んでいる大きな夢はですね、塩の道を復活させたいんです。塩の道。ここにも塩の道のことが書いてありますね。それから、この結果はもう、道の駅ですか、あそこにも塩のルートがもうできてますね。ところが、日本で今塩の道っていうと、いろいろ松本ラインしか頭にないんですよね。非常に残念ですよね。日が暮れたら、米坂まで、阿賀野川じゃね、荒川を遡った塩の道っていうのも、大変活発だったんですけど、それらについて各学校で取り上げているんでしょうかね。それから、阿賀野川の相当の量を、相当昔から、伊勢川よりももっと昔から、塩の道があったんですが、それらについてもほとんど取り上げません。取り上げていません。そういうようなことから、その塩の、塩を送り出した港があるというので、その規定というのを探しているんですが、中条町塩だろうということで考えています。という、その幻、水の幻を何とか解明したいということで、しつこく取り組んでいるわけです。で特にあの、こういう人が語る歴史の真実っていうのはですね、やっぱり真実っていうのは日本の場合、外国一回出て、外国人が認めない人ももう一回パックしないという傾向があるんですね。何でも、理由はよくですね。それから、半額アウトですね。ボコボコっていう、日本のボコ。それから、領感ともそうですね。ウソボンドの、キチガボンドの、コシキボンドなんて言って、当時は誰も相手に、子供が相手にして、ちょっとこっちがおかしいんじゃないかみたいな感じで扱ってたお坊さんだったと思うんですけど、そうではないということがようやく分かってきますね。これは大江町小学校の階段の丘にある石碑から加工したものなんです。領寛さんの直系の校長さんだったんです。私知らなかったんですけどね。で、若者を見て、料理となりますとは、それになっても上回りている。山田さんも直系で、非常に立派な文字だったんで、なんとか竹軸を作りたいなと思っています。そしたらですね、私、十日町に最初の初めてなんです。新潟県に来て、わざわざ十日町まで来てですね、花いっぱい読んでも大変いろんな説がいるそうだなっていうので、うちに来てくれてるので、五味町で来たんですよ。その時の講談なんですが、どうも私、領寛さん研究してると、この石碑の考え方って、領寛さんってとっくりのような気がするんですが、それってどうでしょうかって言ったらですね、最初は言わなかったんですけどね、俺自身はね、みんなに誰にも言ってないんだけど、あんたがそういうんだったらっていうので、俺は領寛の直系の子孫だという話をされたんですが、すっきりしましたね。そういうようなことで、今もこの石碑がありますが、これも小学校に。というようなことで、やっぱり真実っていうのの強さをですね、やっぱり生きているうちに認めてあげたいなというのが私の気持ちなんです。で、なぜそんなことになったかというとですね、私27歳の時に、公共経営でフランス行ったんですよ。ヨーロッパへ、上陸した。で、ルーブルへ行ったんです。から、夏、赤道経由でもう一回地球を回ったんですよ。その時ももう一回ルーブル行ったんです。で、ルーブル見ててね、変なこと言うなと思ったのはですね、その人の作品は、100年後も価値があると人々が認めない限り、ルーブル美術館には入れないという説明があったんです、結果書。日本とは随分違うなと思ってですね、やっぱり芸術、文化、歴史というのはそういうものかなという気がしてずっといました。だから、そういうのであれば、真実を求めるのであれば、かなり強いものを訴えることができるなという私自信を持ったので、かなり抵抗ありましたし、壁も大きかったし、何回も壁はありましたけど、その、懲りないで、証拠にもなくずっと続けてきたわけです。で、 塩津だったら、そういう多くの方々も監修260人ぐらいも塩津方ができてるんですよね。で、その行き先が誰もわからないのに、その塩津方を元に戻そうということを、それにどうすればいいか、というのを考えます。その一つの手立てが、公文書、こういうのを探すべきだろう。何しろ、新潟県に行っても、ほとんど私の質問に対して答えられませんでした。私とも相手にしませんでしたので、これはしょうがないな。と、新潟県に県民の、県立図書館を出した大変たくさん言うから、から、国立国会図書館、国立公文書館、明治大学、東京大学、あと、東大大学とか茨城大学とか、各大学の先生方とのコンタクトが取れたので、いろんなところから情報が入ってきまして、たくさんのレースが見ることで できましたし、手にも入ることができました。そのことが、分かるのが、資料の公文による使用方の立証という、何番も出てきましたね。いろんなところでこういったものを6月のレジュメにしてきたのですが、ちょっとページに何倍かじゃなくてやってみますが、このところです。で、こういうふうにやる必要があったのでしょうか。大変たくさん、使用する方って書いてあるんですね。で、新字型と書いてあるのはたった2名。新字型の誰が求めたいかわからないのが一つ、それが今権利取り上げられているので、今なかなか先に首を取らないんですけど、それが一つと、漢字の権利の2枚だけ、あとは全部私が調べたのでは、そこに書いてある年号、どこにあったかというところまでは書きませんでしたけれど、非常に硬くというページでありました。で、特に顕著なのはですね、この絵なんですが、越後絵図、超高文字なんですけど、これ、徳川家光が作られた絵図なんですね。村上藩とか、柴田藩、村上藩とかで、いろんな藩が、本当に何度も何度も検査して、間違いないか間違いないかと言って、ガークルとヤレクルして作った絵図が、塩塚なんですね。で、それが1645年なんですが、五代将軍が作られた元禄13年の1700年の絵も、徳川幕府は塩塚を認めてるんですね。うちの家はみんな塩塚と言ってるのに、新潟県に来ると塩塚でいいんだろうねっていうふうになってるんですね。当然学校の付属も塩塚になってるわけです。ここにこう、ねじれ現象が起きているんですね。こういう図がそこに書いてあるようにたくさんあったわけです。で、これは放っておけないぞというのが私の確信だったわけです。これは誰が何をどう言っても言い続けなければならないだろうなと思っていたわけです。で、これを探した場所というのはそこに書いてある通りですが、なかなか昔の人がいいものをいっぱい残していたもんだなと思いますね。で、こういう公文書は、村上の城下町ですが、島根の城下町なんですけど、残っておこうなんですが、こういう大事なものになるとほとんどないんですね。というようなことで、これらが非常に大きなエネルギーになった証拠として。証拠としてエネルギーになった理由は4番目、塩塚から塩塚と言われる理由というのはですね、ここに10個と挙げておきましたけれど、中条の人は塩塚のことを塩塚という名前があって、塩塚と似てますよね。で、言語学的には長谷川さんに聞くと、地名はこれはやっぱり塩塚っていうのが正しいと言っているんですね。それから、 養殖はですね、非常に目まぐるしく変わってるんですね。この非常にいい場所だったから、みんな飛び上がったんだと思うんですけど、堀越村、金塚村、中条町という具合に、かなり養殖が目まぐるしく変わるためにですね、集落のその主張がなかなか通らなかったんだと思います。それから塩塚方と新地方が同じだということに気がついてないんですね。で北の方を塩塚方、南の方を新地方というなんて恐ろしい説まで出てきましたですね。塩塚方と新地方という住民のいい加減な意識があるんですね。でこれはやっぱり当時竹前さんたちが観察した時の感情がしたので、その塩塚方というとやっぱりかなりのお叱りがあったんだと思うんですね。これは家庭支援というのが大変に盛んだったんですが、船が転覆するとなんて話まで出るんですね。伝わってるんですね。塩塚方というと船が転覆するのだから言っちゃいかんというようなことまで伝わってるんですね、というようなことで、こう地名辞典なんか開いてもほとんど塩塚方の点、だから塩塚方が正しいというのは大方の点です。まあ、これらの理由からそうなっているんですが、五番目、河川周囲の様子ということで、船のことで言えば、赤羽ってどこでしょうか。かなり大火で、日本の中でもかなりの白紙価格だと思うんですが、船のことだったらば、やっぱり琵琶湖の方から新潟まで相当な難があったと思うんですね。そのことをようやく研究者でもあったらしい、河川周囲があったらしいというのがまだ最近の新聞でも行われておりますが、イサザラバーレというイギリスの旅行家がやっぱり阿賀野川を経由して塩塚川の方へ来てるんですね。松尾芭蕉が反対に南下してカナダの方へ行っているというようなことから、その新潟県の方が非常に多いわけですけど、河川使用がかなりつながっていたという事実が明らかになってきた。で特に地名のところでは津川とか塩区とか新とか金津とか桃津とかというのがこう残っているんですね。で社会科の副読本編集の独立っていうのが7番目なんですが、中条町ではふるさと中でというのを先ほど少しずつ紹介したように、平成9年の10月に直したんですね。放っておけないというので、ふるさと中条を4年以上に売り上げ詰まったんです。毎年4年になるとこくれるんですが、回復するんですが、塩塚方、タッと新地方の神先に来た竹前門で小橋を、今までだとですね、塩塚方がなくて新地方の神先だけだったんですが、ようやくここまで来ました。で今3冊ほど持ってきましたので、ちょっと回してみていただきますか。で GP 協定を開発の時の視点なんですが、 私たちの赤字村っていうそのプロットにね、さて私が研究したのと赤字村との接点は何かないかなと思って事前に言ったんですよ。そしたらここのところに郷土を愛し伝統を守る教育文化の赤字村っていうのが、郷土を愛すということはどういうことか、私がその5年生の時に知った自分の村落、集落の名前が分かってて黙って、しょうがないか、諦めようって言ってもこれまでだったと思うんですが、やっぱりし、これ何とかある、何かあるなってことが分かったので、もう徹底的に調べてきてるわけですけど、こういう子供になってもらいたいなっていう自分自身の姿勢を子供にこう、出そうかなと思ったわけです。特にあの、進みある教師ほど、教師こそ人を知る権利があると。ことわざがあるそうですけど、守り方じゃなくて、人がやらないからしないんじゃなくて、チャレンジしていく人間であった方が生きる力になるのかな。それから、朝木までやってる、その作り出す力っていうのはそういうことじゃないのかなという気がするんですね。だから、交渉会とか共同会で、今度こういうことになりました。セカンドスクールやります、自然教室やります。だから、5年生、6年生やってくださいっていうよりは、朝木村で、素材がたくさんあると思うんですね。例えば、そのところ考えられるんですね。朝木村の、朝木村らしさ、郷土の素材。私はたくさんと思うんですね。例えばこの付録本の一番最後の年表にさっき見せてもらいましたですね、明治12年に柴田藩の武士だった人たちが来て新館の開墾を始めた。それ私畑村の先人の行いですね、営みですよね。それらについて小学校何回か取り上げることがなんかできないでしょうかね。そしたらこれ見たらですね、対価が非常に多いんですね。この対価に対して先人は何かを手を打っていったと思うんですけど、それらについての手だとは何か。安田は対価のためにあの土地を作るんですね、安田なんですよ。契約を入れて、ここまでは燃え道をがってきても、ここからこっちは絶対に農協学生の炎症させないよという、なんか、日よけ土地があるんですね。今でも残ってます、やつが。何かそれらしきものがあったと思うんですね、朝木村に。それから、ずっと見ていくとですね、かなりの水害でやられていますね。これも、ただ、今年雨に降ったからしょうがないから、どうしても諦めていい。やり方は私は思わないんですが、そういうようなことが、あ、朝木村らしさは何かというのが、こう、さっき感じました。それから、朝木村小学校の一番最初の教育学の、歴史に残る初めの一歩って書いてありますが、これから、この、新宿学校ですね、歴史を残るのはでしょうか。今までの歴史を反対にこう見ていけば、遡りますね。それらについても、朝木村の良さを、なんとか先人の人の身をこれに伝承していく価値があるんじゃないかな、というふうに思ってたわけです。それから、 セカンドストレートで4泊5日の合宿を組みました。4校です。それらを合宿と合宿とやりながら、なるべく行ったり、さっきのことにある自然を愛すという緑の学習をしながらというような活動も朝日村らしい活動ができるんじゃないかなと思ったわけです。でこれは金山の金を先に拾いなくて、平成、この入場券見たら平成6年に入ってます。平成6年あそこ入って、いい音楽を聴いてきましたけれど、なかなかいい場所だな、ただ遠いけれども、こういうだけに入っていいのかな。マニューダーマー、これはあそこのスケートワールドの時だったと思うんですけど、見に行った時に買ったんですが、マニューね。これはどうしてこのマニューが朝木村に入ってきて、で、ここへ行ったんですか。だから、それらの歴史について、分かるのは資料ないんですよ。責任者が、若い人はダメに責任者がこう、そこから、奥の方で来ましてですね。ですよね。この歴史、私たち知らなければどうにもなりませんね。今度知らなければ。って言ってまして、私は感心したのですね。ありませんで、普通終わるところを大事ですので調べておきますっていう、この作り出す責任者ね、女の方でしたけどね。で、調べたら送りますので、名刺や電話番号を教えてくださいって。もう村おこしの徹底した町だなと思って、感心しておったんですけど、先生方に、それいいよか、もう見えてるんですよね、朝日町みたいな。すごいなと思って。それは最近にもあるんですけど、ずっと私、いろんなところを通りながら今日休んだと思うんですけど、感心したのは、畑が多いということですね。草どんどんのところとか、雑木林になっているところが半分少なかった。ということは、かなり、自然に対しての働きかけや、怖さよく取れたんじゃないかなと思います。中条町も、いろんな畑が盛んだったんですが、環境に作物で優位なのに、量産よりも時代的にタバコなんですね。タバコっていうのは、カイコを殺しちゃってダメなんで、もうすごく日本人が喧嘩してダメですね。で、どっちが勝つかというと、黙ってても生き残って感じになるタバコが勝つんですよね。量産が全部全滅して今、ほとんど続きませんけど、これらなんかも、朝日村のね、畑に、感じに合うのかなと思って取りました。それから日本製の養護遺跡ですね。各学校に、私それに送ったんですが、今学校の売り上げが立てて、現在。学校のコーナーにあれを置いておいたらいかがですか。なぜだったというとですね、臆病を持って今非常にたくさんの怪物が出てるんですね。で、怪物って言うと長岡だって言うんですけど、長岡に作られた怪物がなんで臆病を持ってにあんなにたくさん出るんだろう。調べただけでも大変でですね、さっき岡本太郎さんが素晴らしいものだって言って芸術的に私もいろいろ見て夜なんかこう、部屋の給料をすこうなるんですね。こういうことを、コーナーに置いておかれたらどうですよね。だから、さっきの金なんかもね、こういう金なんかも、なるみの金だよって言って、どこか置いておかれたらどうでしょう。世の中、日本の国のために相当役立った金だよ、その一部だよ、そこから持ってきたら金だよっていうことを、置いてある学校ありますね、畑に。それでね、黒川村でですね、塩が取れたっていうのは、私が言ったんですよ。そしたら、村長さんに会いたいって言ったら、すぐ会ってください。何ですか、この川に塩が取れたというのが分かったんですが、どういたしますか。 それは俺も知らなかったけど、私も知らなかったけど、いいことを教えてくれた。で、この塩をですね、岩塩に、これ天秤なんですが、送ったんですよ。ケースに入れて、アクリルのケースを作って。そしたらですね、教育委員会の経営者に、すぐ学校に配りましたね。学校の教官村の場合は、博物館が3つもあるんですけど、すぐ展示しまして、私が届けた絵と、塩と、自分たちの持ってる、こういう。その辺の速さなんていうのは、やっぱり、リーダーシップというかね、さっきの朝日の前の責任者みたいなものですね。これやっちゃうんですね。だから、勇気だと思うんですね。なんか誰もしないから黙ってるしないっていうのが非常に多いんでね、ここね、今。私が東京から岩崎先生のとこに戻ってきたときに、最初の年にこれ書いたんですけど、ここからです。知恵と分けて泳ぐクラブの多くように、欲しくは人の勇気なりけりが、これは柴田出身の大倉喜八郎という、大学の非常に先見性のある、予見力のある人だったんですけど、やっぱり勇気だと思うんですね。誰もしないから、誰もしないから、諦めをしない、ではないと思うんですね。一貫してこれをやってきたわけですね。だから、何とかその、先生方にもですね、畑村の良さを、こういうことをしたいので、こうしてくださいとか、この予算をつけてくださいという、発力、チャレンジや挑戦する力があってもいいんじゃないでしょうかね。これは歴史博物館から私に送ってきたんですが、縄文土器も、もう真っ赤にも大変だなんですけど、老後に発力がありますね。だから、これがなんか、私が見ても発力があっと思うんですが、子供が見たらもっと進んでないでしょうか。ということが、その場合、縄文区間に入る。それから、農はありますよね。農については、教材だとか、こうやってる学校ありますかというのあります。かといって、これ、子供もやってるわけですよね。学校にもやってる。それから、私の、塩の道っていうのをここにどっか書いてありましたよね。あの塩の道も私は大変役立つ教材としてはできるんじゃないかなと思うんですね。これ海の塩というのに土地製の方なんていうして製造機の人を佐藤の佐藤さんがやっておられるんですね。これが水分の材料と言いましたね。おそらく私の中からですね、かなりの塩気を送っていると思うんですね。塩だけ取るときの巻き、韓国では食器食器って言うとるんですけど、名前って。で、その食器と、塩との物々交換を取っとしておるんじゃないかなと思うんですが、その結構、塩の道と絡んで、畑村では取り上げられるのではないかなと思うんですね。そういうような、畑村の良さがたくさんあるのを人がやるまで待ってたらやっぱりつまりにできませんね。私は私山行ったり柴田に山行って山行って山行って柴田だと思ってるからね、上川村から柴田に戻りたいって言ったら、小川小学校へ行ってきたんですよ。で、小川小学校っていうのはこの柴田さんのこの家に関するものすごくなんか力を持ってるんですね。人間の力でない何かが。で、なんだかっていうと、あまりにもすごいことがこう重なるんですね。で、昭和11年に、あの絵図は本当は6メーターの10メーターなんてものすごいでかい絵図なんですよ。各班が作った。その絵図を水戸天五郎っていう印刷会社の社長が、大体あれぐらい、畳屋さんぐらいですね、に直したものなんですが、正確にはですね、ものすごく正確で、ものすごく綺麗で、保存が非常にいいんです。 で、平成8年3月にやっと新潟県が、もう柴田さんにとっても何かやっている、この辺のことを言っているようになったので、その辺から表に出てきたのです。私が、教材活動さんのいろんな制約のその一つに、文部省へ研究助成を願い出たんです。30万円欲しいって言って、そしたら文部省、あんたにあげないけど、新潟県に直接するって言って、新潟県の教育委員会を下ろしてたんです。新潟県の教育委員会が、この調査さんのことを取り上げるというので、県内の専門家10人ぐらいで2回に分けて、各市町村で10回のイベントを組んだんですよ。それから、というので各市町村も動き出した。それの、その縮小版なんですが、これ、突入が非常に見にくいので、こちらをお伝えください。それからですね、県指定したときもあまりにも大きいので、戸川小学校の合同学習室で広げたんですよ。あの時も戸川小学校。それから、この塩塚さんが実践したのは、第1回目が私なんですよ。戸川小学校、当時、宇都宮先生、雲に今、出産しておられる方がいますね。あの方も一緒にいたんですが、伊藤先生が、西の農家だったんです、当時は。ほとんどわからない。ネタをやってんじゃないでしょうね、なんて言う。でも、私は、島田氏が所有しているこの映像が塩塚だって書いてあるのから、塩塚だってやってもいいだろうというのが私の信念だから。ということが、それから、今、その時実践したのが、今、中学校、この時は3年生だ。で、その映像をですね、歴史資料展に柴田の戸川小学校の隣、障害学習センターですから、イベントを組んで一般に公開したんですよ。その時に、ちょうど私が4年生で実践した子供たちが6年生だった。今の一人一人出席が6年生になった。市の計らいで、もう一日伸ばしたら、戸川小学校の子だけでもいいから、まず来てくださいと。大変な計らいをしてくれました。私自身内心、なかなか、戸川小学校って、この絵に関して非常に縁の深い何かを持っているなという気がいたしているんです。そんなところがありましてですね、なかなか人間の力だけは及ばない何かを悪いのは走っているなという気がして、ますます何かを知らなきゃダメだなという気になったわけです。で、教材を開発する視点としましてですね、私に戻りますが、素材はライフ角度から十分調査研究できるものであることですね。感情とか、いい加減な直感ではダメだということですね。教師自身が興味と関心を持っていることですね。私自身は本当に毎日のように変化してくるので、非常に結構楽しかったとやってて、かなりの抵抗ありましたけどね。だから教材が史実に基づいた歴史的価値のあるものである。結局私がインターネットで各国に開きますけれども、やっぱり自分が行って調べてこないとダメだなというところがあるんですけど、歴史的価値はかなり高いということですね。それらの各教材が密接な関係を持っているということです。特に塩の道が確実にあるなと思ったのはですね、塩という古文書が1277年に中条文字にあるんですね。で、これは土地の分用を表せて、かなり正確に書いてあるんですね。それは塩っていう文書が残っている。10個ほどの集落を急に挙げると、3人がこう、なんていうか、相続表記をした文書の中に塩っていうのが出てくる。これが1277年なんですね。だから最初は塩っていう方だったと思うんです。で、塩塚さんにあったのは1730年頃です。公文書に出てくるのが。それから、黒川村にこのところから塩が出たっていう声が動画で鳴ってるんです。と、もう一つは島田市のあの絵ですね。あの絵からこう3つつなげ合わせると、荒北に塩が取れる場所があったっていう事実が判明したんですね。そんなことから、密接な素材が関連性を持っているということが大事ですね。 歴史に精通した研究者がいることっていうのは、私、あえて一人で飲むけどまでできるものかっていうのでね、社会科学にも属さない。それから、お酒いっぱいありましたけど、ここが入ると、その団体に手がかかるなと思ってますので、一人でもどの程度できるかなっていうのが、私の課題でもありましたので、一人でやってきたんですが、やってみるとですね、それぞれのところに、それぞれの研究者がいっぱいいたっていうことです。あんたも初めてだ。私はここまで分かったけど、あんたがこれどうだ。私ここまで分かったけど、あんたこれで使ってみたら、ということで、ね、非常にだから、戸川小学校の時も私だけが先生したんじゃなくて、図書館、柴田市図書館の館長、元館長さんが、今で障害学習の校外、教師として来てくれたし、プロカーブランの元研究者さんの片野さんがプロカーブの使用についてじゃあ小川のことに教えようというので来てくれた。だから塩路町の役場にもですね、塩姿を見て信じられて入ってたんですよ、塩路町へ。だからその説明した人が役場から伝えたそうです。何で塩路町の勉強って言わないのに、お前たちお前が教えたんです。何をしたいことかそうですが、しかし、瞬時の方っていうのは、男気があるんですね。なぜだかってことですね。その違いのを変えた、大木健平という学者、先生、こう言っています。瞬時町じゃないよ。瞬時町じゃない。瞬時町から探してよって書いてある。大木、池田校っていうのを、こう言っています。これ瞬時町から探して、瞬時町ではない。書いてあるんです。で、みんな瞬時の方なんです。だからね、瞬時はその教師にも、教師にもと書いてある。正直から正しい。ところが、なかなか回らないのは、政治家が、要請の方が、しなかったのと、先生方が、あえて、甲冑の笛を拾わなかったか。あ、思いですね。という、安易なところがあったんじゃないですかね。学習課題が次々と発展できる内容であるものすごく広いんですね。これはですね、災害側は今の国会の福祉なんですけど、これを見るとですね、私、それから子どもたちの教材にしようと思って、補填受けたのがこれほどあるんです。で、国会の福祉に私の資料全部送ってあるんですね。そしたらですね、学校教育委員会に任せておいてもダメなようなので、お誓いをしてて記念集って、こちらで考えますからね。その時に、あなたの論文の内容を教材として載せたいので、研修に入ってくれるんですよ。で、今取り掛かって、しかも経ちましたが、来年度には完成するはず。大変な苦労が出てきて、だから、中条町黒川村では今開発してる阿部の元、それから三四年生の黒川の私たちの郷土中条黒川のこれをですね、私が中条に行ってすぐ研修員になってくれって言われてなったんですけど、これ今までね見るとですね、ものすごくもう真っ赤に直ったんです。それは歴史ですから、データじゃなくてですね、間違っている考え方のところが、事実が結構多かったんです。相当直したんで、直したのが難しいですけど、やっぱり当時の個人で、私の手形も相当抵抗しました。どこまでしなきゃって言ってない。今までどれって言ってない。で、よ。だって、ふるさとの中でもすでに、もう、こうしてあるんですよって言うんですけど、ないじゃないところに来たし、私は手っ取り頑張るのは、じゃあ、時期改定の時には、なんとか直しましょう。決定14年度ですね、ちょっとそこから変わる。その時に、ここから直る。で、この時にですね、私はその、いろんな大学をずっとこう、コースを取っていますけど、監視するのはですね、否定しないんですね、大学の先生は。なぜこんなに日本として受けるのか、理解で、証拠について。これだけの証拠を提出してお話しするときに、ああ、よかったですね、という反対。なぜだかというと、 実が深められましたね。で自分が書いたのを、ね、ひっくり返されるわけですよ。普通だったらあったまってますよね。大体もう反応しない先生もいますけれど、ほとんどの大学の先生は事実が深められました、ね、ということで受け入れてくれます。これらなんかやっぱり、あ、学者ってこういうのかな、小学校、中学校、高校のこういう感覚の先生が持っていたらもっと早く取れるか、変わってたらいいなって言うんですが、ということで、ここにその教材を開発するときの視点というのが書いてあります。でですね、三浦は新潟にも教えてくれたんですよ。平成9年に、それがありましたですね。これ出たら、また新聞社で、何で言われたと言ったんです。なんでこう、こういうことを言ったんですかね。だから今、公の新聞でも、個人の先生方が開発したものは、案外言わなくなったでしょ。いわゆる、教育新聞の内容のところにも、個人の基本的な学者とか、こういう形のところも、ほとんど言わなくなりますよね。で、何なんですかね、こういうこの新しいことをやって事実が分かるとニュース版にもあるわけが報道するわけですが、それらに対しても新潟日報を私が言い出してからほとんど潮方で流したんですよ。平成6、7、8年頃そしたらまた新潟になりました。そして周囲の方に会うと、おい、潮干狩りできねえだろうな、ね。周囲の方に。